ただいま読んでいただいた聖書に、霊も弱い私たちを助けてくださいます。聖霊は祈れない私たちを助けてくださるのです。本当に罪人の私たちには何をどう祈るべきなのかわからなくなっています。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださいます。それは分かっているのですが、何が御心にかなうのか、どんなことを神に祈るべきなのか、私たちには本当に分からなくなっているのです。それは信仰生活が長いとか聖書に詳しいとか、そういうことは関係ないのです。そう考えますと、あるイエス様が例え話に出したファリサイ派の人の祈りを思い出します。ファリサイ派の人は顔を上げてこう祈りました。神様、私は他の人のように奪い取るものや不正なものでないことを感謝します。感謝しますと言っていますが、この祈りは決して感謝の祈りにはなっていません。もしかすると私たちもこのファリサイ派の人と同じ過ちを犯してきたのかもしれません。自分が祈りに慣れてきた、そう思う時に限って私たちは神様への感謝を忘れ、根拠のない自慢をしてしまうのです。そう考えますと、弟子たちがイエス様の前で素直に祈ることを教えてください、そういう態度に出たのはとても大切なことだと思います。その願いに応えて、主イエスは弟子たちに主の祈りを教えてくださいました。ここには御心にかなう祈り、私たちが願うべき事柄が全て詰まっております。そして聖霊は祈りが口から出てこない私たち、また感謝を忘れて神様に祈っているつもりでちゃんと祈れていない私たちを導き取りなしてくださるお方です。27節、人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。御心が分からなくなっている私たちのために聖霊は助けてくださる、聖なる者たちのために取りなしてくださるというのです。聖なる者たちとは一体誰のことでしょうか。それは旧約聖書においてはイスラエルであり、今は新しいイスラエル教会のことであります。教会は神様がキリストによって罪の世から選び出してくださった者たちの群れであります。私たちがもともと清いからとか性格がいいから選ばれたわけではないんです。聖なる者となるために選ばれた。ペテロの手紙の1の1章16節にあります。あなた方は聖なる者となれ、私が聖なるものだからである。あなた方が今までどんなものであろうと聖なるものとなれ、主はこうおっしゃっているのです。聖霊の思いとは、私たちが罪と決別し、主が選ばれたものとして歩むこと、そのために聖霊が私たちを助け取りなす、それが聖霊の思いであります。28節、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くのです。ここで言う万事が益の益とは利益の益とも書きますが、決してこの世の利益のことではありません。この世で利益に見えなくても救いにつながるもの、それが益 聖書でいう益なのです。もともと私たちは罪の中で生まれた者たちであり、罪人は生まれつきのままでは神に喜ばれることはできませんが、そんな私たちを神は愛し、すべてのこと、喜ばしいことも試練も私たちの救いのためになるように神が願ってくださる、またすべてが良きになるように聖霊も願ってくださいます。人生には喜ばしい日もあれば苦しみや試練の日もあります。試練の日の方がむしろ多いです。しかしそれらすべてのことが私たちの益に変わるように神はそれを願って計らってくださる。だから私たちは試練の中でも、先が見えない苦しみの中でも希望を持つんです。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿にしようと前もって定められました。ここに記されているのは神の新しい創造です。もともと神は私たちをご自身にかたどって神に似たものとして作ってくださいました。しかし最初の人間アダムが罪を犯した。その時から私たちが持っていたはずの神の似姿が失われています。そうして壊れた陶器は決して元には戻せないように、失われた神の形は私たちには取り戻すことはできません。しかし神はキリストによって私たちを新たに作り変えようとしているのです。御子に似たものとしようと思って神は定められたのです。だから洗礼とは私たちを新たに作り変える洗いである、そうも言われていますし、キリストのうちにあるなら誰でも新しく作られたものなのです。神はあらかじめ定められたものを召し出し、召し出されたものを義とし、義とされたものに栄光をお与えになった、そういうのです。神の招きと義とされること、栄光を与えられること、それらすべては神様が ご準備くださったご計画の中にあるのです。この神の救いの計画とは28節の冒頭にもありました、神を愛する者たちにすべてが働くのです。神を愛すること、それは私たちにとって一見簡単に見えるかもしれません。でも現実には神を愛し続けることはとても難しいのです。なぜなら私たちは誰も神様を見たことがありませんし、神様が生きてこの地上の世界で働いてくださる、そこまで信じる人はなかなか少ないのです。多くの人は神様っていうのは弱い人間の心が作り出した幻想に過ぎないと思っています。あるいは神様がいたとしても、また神様がこの世界を作ったのだとしても、今は何もおできにならない、もし神様がいるならこんなウイルス感染が広がるはずはないとか、戦争がなくならないはずはない、そんなことを思ってなかなか神様の働きを信じようとしない、それが私たちなのです。そのような世界の中で神を信じ、神を愛すること、主を証しすることは難しいんです。でもそれをしていくことが教会の務めであり、教会が存在する意義なのです。どんな時にも心を尽くし、思いを尽くして主を愛すること、これが私たちの立っている土台です。でも私たちはそこになかなかとどまれない。 うすれば私たちは本当に神様を愛するものになれるのか、それが一つ大事なテーマだと思います。そこで思い出すのは復活された主イエスとペトロの会話であります。いろいろな福音書にペトロとイエス様のやり取りが出てきますが、特にここで思い出していただきたいのはヨハネによる福音書の21章15節から。イエス様は繰り返しペトロに問われました。私を愛しているかと。まさに今言った神を愛すること、私を愛しているかと聞かれたんです。その時ペテロは主イエスが3度も私を愛しているかと聞かれたので悲しくなった、そう記されています。一体ペテロの悲しみはどこから来たのでしょうか。3回も同じことを聞いてそんなに私を信じていないのか、そういうことだったんでしょうか。決してそれだけではないと思います。もっと深いところにあったのだと思います。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、主の愛を信じて疑わない、だけどどんな時にも愛してくださった主イエスに対して自分が何をしたのか、それを思い出したからではないでしょうか。3回ということから思い出します。ペテロは3度主イエスのことを知らないと言ったのです。このやり取りを聞いて他の弟子たちも思い出したはずです。いつも主イエスは私たちの味方だったのに、私たちの汚い足を洗ってくださったのに、そんなイエス様を私たちは見捨ててきてしまった。でも主イエスを見捨てて逃げた時でさえも主は弟子たちをこよなく愛してくださった、そして主の証人として改めて使命を与えてくださったのです。これは私たちについても言えると思います。まだ神の敵であった時でさえ神は私たちを愛してくださった。神の敵であった時にキリストは私たちのために死なれました。その死によって私たちは神の愛を信じることができます。主イエスの霊によって私たちは神を愛する者、神のご計画に従って生きる者、御心にかなう祈りを捧げる者、そのようなものにきっと変えていただけるのです。これからも聖霊の助けを信じましょう。どんな時にも神が全てを良いものに変えてくださると信じましょう。お祈りをいたします。天におられるイエス・キリストの父なる神様、私たちの弱い信仰、また少しのことでいがみ合う私たちを許してください。今私たちはこのような時にこそ神を愛し隣人に手を開き互いに愛し合うべきであります。あなたが私たちを愛してくださったように、これからも主の愛を信じて互いに愛し合いながら主の再臨を待ち望むことができますように、この世界で苦しむ人々、また大きな働き小さな働きをしている人々を顧みてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。